ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月29日は、31年前にヨーロッパで拉致された石岡徹さんのお誕生日です。石岡さんは今年で54歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。6月27日、来年の韓国大統領選挙に向けた動きと北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月27日に行われました韓国の再補選、補欠選挙でありますが、そこから2ヶ月が経ちました。選挙結果が示しておりましたように、その後も野党の支持率が増加しておりますので、来年2012年の4月に予定されております国会議員選挙では、野党が与党のハンナラ党に対して勝利するのではないかと、そういう予測見通しも多くなってまいりました。実際4月27日の選挙、とりわけ京畿道の選挙で、ソン・ハッキュー、民主党の代表でありますが、与党ハンナラ党の元代表であるカン・ジェソフという人に、勝ったと、勝利したということで、このソン・ハッキューさんは、大統領候補ということで浮上してまいりましたが、実際その後の各種の世論調査を見ましても、今は2位に、つけていると、ですから選挙の後、彼の支持率が上がってきたということが言えると思います。しかし、依然としてその世論調査のトップを走っているのは、元ハンナラ党の代表であるパックネさんでありまして、彼女が依然として世論調査を見てみますと最も強いということになりますが、しかしなかなか世論調査で 40% 以上の支持率が集められていないということであります。でなかなかこの 40% の壁が越えられないということになりますと、仮に野党側がですね、結集して連合しまして、非常に強力な統一候補というものを作った場合には、実はパックネさんとかなり拮抗するといいますか、パックネさんにしてみると非常に苦しい戦いを大統領選挙で行うというようなことが予想されるかと思います。従いまして、現在注目されていることの一つは、その野党の動きということになろうかと思います。 4月27日の再補選で、野党の民主労働党と進歩新党は協力をいたしました、まあ、これがうまくいったわけでありますが、まあ、この両党は合同すると一つになるという、まあ、合意をすでにしております、まあ、さらにそこに加えてですね、国民参与党も一緒になるということも考えられるわけでありまして、まあ、仮にそういうことが全部実現いたしまして、でしかも民主党との間も調整がうまくいってですね、野党の統一大統領候補というのがもし生まれるんであれば、まあ、これは相当大きな力に当然なるということでありますし、与党側でパク・クネ、元ハンナラ党代表が候補者に選出されても、まあ、勝負の行方はなかなか難しいということになろうかと思います。まあ、いずれにせよ現時点では、当面のところで言いますと来年の4月に国会議員選挙がありますので、まあ、その結果がどう出るか、まあ、野党がやはり勝つのかということでありますが、まあ、そしてその後は野党が一本化して大統領選への候補者というものが決められるかどうかといったところが当面焦点になろうかと思います。ところで、韓国の大統領選挙といいますと、まあ、必ず北朝鮮の動向というものが影響を与えると今までも言われてきておりました。まあ、実際現在のイ・ミョンバク政権と北朝鮮の関係は悪いわけでありますので、来年も1年間北朝鮮がイ・ミョンバク政権との対話をずっと拒否し続けるというようなことがありますと、まあ、当然のことながら次期大統領、次期政権に対しては、まあ、南北関係の立て直しといいますか、南北対話をぜひやるようにというような圧力が、まあ、強くなってくることが考えられます。まあ、しかし、まあ、そういうことが起きても、まあ、それはパク・クネさんも南北関係をやろうとしていると考えられますので、まあ、パク・クネさんあるいは野党の候補の間に大きな差はないと。今のところ最も注目されますのは、むしろ来年の11月にロシアのウラジオストクで APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会談が予定されております。そこにロシア側は金正日国防委員長をオブザーバーとして招く可能性がありますし、また金正日国防委員長の方もそれに応じて、APEC の首脳会議にですね、オブザーバーとして参加する可能性があると。で、仮にこれが実現しますと、北朝鮮が、まあ、国際社会に関与していこうという非常に明確な、まあ、姿勢を示すことになりますので、まあ、そうなると南北対話、南北関係改善の機運というのが大統領選挙の直前に出てくる可能性があります。まあ、そうしますとそれは、まあ、野党の候補に有利に働くかもしれないということもありまして、まあ、注目されるところであります。ロシアの報道によりますと今週、メドベージェフ大統領はウラジオストクを、まあ、訪れることになっておりますが、まあ、そこに金正日国防委員長が、まあ、訪ねていってウラジオストクが挟んで、ロシアと北朝鮮の首脳会談が開かれるかもしれないという報道がありましたが、まあ、それが仮に実現しますと当然それは来年の11月のウラジオストックにおける APEC の首脳会談、そこへの北朝鮮のオブザーバー参加といったのことを十分に睨んだ話であるということになろうかと思いますので、注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田口八重子さんの事案についてご説明します。田口八重子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年6月頃、 田口愛子さんは、東京高田馬場のベビーホテルに、2歳と1歳の子供を預けたまま、行方不明となりました。当時22歳でした。その後の調査捜査により、北朝鮮に拉致されたと考えられています。1987年11月の大韓航空機爆破事件で、有罪判決を受けた北朝鮮の工作員、キムヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の振る舞い方を学んだと主張しています。このリ・ウネが行方不明となった田口さんと同一人物と考えられます。これに対し、大韓航空機爆破事件そのものへの関与を否定している北朝鮮は、リ・ウネという日本人女性はいないと主張しています。そして北朝鮮は、1981年から1984年まで、田口さんは別の拉致被害者、横田めぐみさんと共同生活をしていたと説明し、田口さんとキムヒョン氏との関係を否定しています。しかし、帰国した拉致被害者によれば、田口さんは1981年から83年にかけて、オッカという北朝鮮の女性工作員と共同生活をしたと話していたということです。このオッカというのは、キムヒョンヒの別名です。また北朝鮮は、田口さんが1984年に同じ拉致被害者の原忠明さんと結婚し、1986年、原さんの病死後、すぐに自動車事故で死亡したとし、2002年9月に田口さんの死亡確認書を提出しました。しかし、この確認書は、当時の日本調査団訪問時に、急遽作成したものであることを、2004年の日朝実務者協議において認めています。さらに、結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんとの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、田口さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、田口さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府は、田口愛子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田口愛子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。それでは、お聞きください。
母ちゃん、ひとみです。元気でいますか？家族の近況を話します。夫は70歳を過ぎましたが、元気で土産店のせんべい販売をしています。 長女美香は保育園で保母さんをしています。毎日子供を追っかけたり叱ったりとてんてこまいらしいです。でも楽しんで仕事をしています。次女ブリンダは地元の酒屋で観光客などにお酒を販売する仕事をしています。いろんな人が来るので接客が大変らしいですが頑張っています。家族全員が母ちゃんに早く会いたいと言っています。娘たちは拉致された人たちのための救出運動にも参加してくれます。母ちゃんが一日でも早く帰ってくることができ、家族一緒に暮らせることを願っているからです。妹のトミコも元気でいますよ。トミコの子供たちも大きくなり、手がかからなくなりましたよ。母ちゃん、私たち家族も、妹家族も、母ちゃんが一日も早く帰ってくることを願っています。必ず助け出すから、絶対絶対元気でいてください。元気でいれさえすれば、絶対に会えると信じています。私が父ちゃんと会えたように、母ちゃんとも会える日が必ず来る。だから、それまで決して諦めずに待っていてください。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんへのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲ビリーバンバンの白いブランコをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、 松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81-3-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。